エレミア書の27章です。このところは何度も出てくる言葉は、バビロンに仕えよと、バビロンに降伏しようということなんですね。そのことが非常に重要だったから27節の最初から書かれてあります。主がエレミアに言われたこと、主は言われると、くびきの横木と、くびきっていうのはこれと別に普通の首ですね、私たちの体の首と木と、こうくびきという書き方もあります。首に実際に木をつけて、2つの2匹の動物、牛を前に進まして、でその後に工作をつけるわけですね。そして前に行かせると土を耕していくという、私は子供の時には人間が一人ですね、その工作をずっと引いて、耕運機なんかまだ普及してない時には、狭い耕地はそういうことでしてたですね。私も子供の時もしたことありますが、その首切りの横木と綱を作って首にはめようというふうなことですね。そして、ユダの王ゼデキヤのところに来る、諸国の王たちに言えというわけです。神は五節以降ですね、大地も一切を作ったのだから、人も動物も作ったのだから、神様のご意志によってそういう人や動物や土地自身も誰にでも与えることができると。そしてそういう国々もネブカドネザル、バビロンがこの辺り広大な領域を支配してたわけで、与えると。不正諸国を全てのネブカドネザルに使えるんだけども、そのネブカドネザルもネザルの王国も終わりの時が来る。そして彼を奴隷状態にしてしまうと。それは終わりで、だけど今これからは8節にあるようにネブカドネザルに使えない、でバビロンの王のくびき、よその王バビロン王に降伏して自由がままに苦しみを負う、そういうことをしなかったら、飢饉や武力、希望を持って罰せられるんだと。そういうことで、ここではですね、ユダの国に攻めてきよう、来ようとしていた、まさに一番の敵国ですね、敵の大きな国、それに反抗してエジプトと同盟をして、そしてそのバビロンからの軍ですね、ネブカドネザルの軍隊に対抗しようというのが、この時のユダの人たちだったわけです。そんな降伏なんか絶対する必要はないと、神様を守るんだと。だから西の方の大国であったエジプトに頼って同盟をして対抗しようと。ところがエレミアが受けた神の言葉は、そんなことは決してしてはいけないと。バビロンにあえて降伏しようというわけです。このくびきを得っていうのは、要するに降伏しようと。そして使える、で遠くに連れて行かれろと言うんですね。あえてバビロンの王の首を、バビロンが苦しみを与えようとしたら、奴隷状態にしようと思って、そのままに受けようというわけです。そんなことをとてもこれは言えることじゃない。そこで、まあ、もうちょっと後に出てきますが、エレミアは売国奴だと、国を売るやつだと、敵国にですね使えろ、そしてそのネブカドネザルのなすがままに任せよう、なんてとんでもないと。これはこの切迫感というのは、なかなか現代のもう70年かそういったことは、全く日本に戦争もない状態ではとても分かりにくいことですね。戦前であればアメリカに早く降伏しようと、そんなことを言った、これこそもう一度非国民ですぐに逮捕されたわけです。治安維持法っていうのはですね、治安を維持することに背くことが言い出した、どんな口実をつけても直ちに人 捕らえて刑務所を掘り込んで、それこそ踏んだり蹴ったりとか何をしてもいいというようなひどい法律があったんですね。政府のことを批判しただけで治安を維持することに妨げると言い出して、それが今日国会で、より問題になっていることもですね、テロに関係したと言ったら国民が納得しやすいから、そんなことを起こさないためにですね、いろいろ計画やら何かしたと、そのことだけで、その人のメールからいろんな通信から勝手に傍受したり支配し管理したり、場合によっては捕まえると、そんなことをしようとしている。それでまあ野党が反対しているわけですね。いつの時代でも、政治権力がだんだんと強大になってきたりすると、独裁的になると、まずそういった自由な言論を抑えようとする。今のアメリカのトランプ大統領もマスコミを徹底批判したりしてですね、独裁的になると常にそういうこれを批判する勢力をマスコミがするので、マスコミは思想か文によって表現する、それをまず抑えようとするっていうのはずっとそうだったわけです。でエレミアはそういったことを真正面から言ったもんだから、当然ですね、当時の人たちは非常に怒ったわけです。そしてエレミアを殺せということになる、そういう非常に切迫した状態ですね。国の支配者から人々がみんなですね、エジプトと結んで、バビロンの軍隊ネブカドネザルに対抗しようと、そしたら絶対神様を守ってくれるんだと、といった時の支配者、宗教者、政治家もみんながそういうことを言ってるただ中で、一人ですね、敵に降伏しようと、そしたら神様はですね、後で必ず最終的には祝福されるんだと、そんなことを言ったってですね、これはお前何言ってるんかということになりますが、それほど神様の言葉、これはもう2500年以上前なんですね。2600年ほど前、2500年、586年に最終的にユダを滅びますが、その時代です。2600年ほど前ですね。今からでこのことは何度も何度も書いてる、非常に意表をつくことだったわけですね。そしてその重要なことだから、わざわざ言葉で言うだけじゃなくて、2節でさっきもちょっとはるみさんも言われましたが、わざわざ横の首輝きを作って首にはめて、そうして言えって言うんです。そんな妙なものを首にはめてですね、王のもとに来る、ユダの王のもとに来る諸国の、要は今で言った大使みたいな人にですね、こんなふうなことを言ったら、あなた方の国もみんなバビロンをネブカドネザルに、攻撃されて従わさせるんだと、あの人頭おかしいんだろうというぐらい奇妙なことですよね。でこの聖書の世界ではですね、単に言葉で言うだけじゃなくて目で見える形で表すっていうのがしばしば出てくるわけです。そのように非常にはっきりとした非常に確実なことだとするために、強い印象を与えるために、そのように目で見える形で表す、こういうことがですね、聖書の中でキリスト教最も重要な復活ということも、あるいは十字架も、イエス様の十字架でわざわざこんなむごたらしい死に方せんでもですね、神の子が来て、で特別な用意を使用して、そしてずっともう十字架にもかかわらず死んでいったけれども、イエス様は特別なお方だと、もうみんな罪も拭い去ってくれてるんだと、と心を出たら信じたらもうそれでいいんだと、イエス様は良いお教えを教えて、で長生きをして、だけどそのイエス様万能と神と同じだから、みんな罪を拭ってくださったんだと、それを信じたらいいんだ、そんな風に全くならなかったわけです。頭の中で考えてですね、特別な神の子が来たんだから、それは罪を拭い去ってやるんだよって言うだから、これ言葉を信じてやろうということじゃなくて、実際に罪をみんな身代わりにしようって、そして重い罪人が処刑されるようにですね、目で見える形でその万人の罪、自らは罪なかったのにみんなの罪を背負って、ものすごい重罪人のようにして目で見える形で罪を負って殺された、 それは罪を担ってくださるということを非常にありありとリアルに確かに歴史の中で刻みつけられたわけです。その点仏教の創始者のブッダは非常に長寿であって非常に動物たちにも囲まれて長寿を全うして平和に死んだということですが、その全世界に対する影響力っても圧倒的に、これ比較にも何もならないですね。現代仏教というのを国民の大部分が信じてるなんていうのは世界的にもほとんどもないわけです。インドはヒンズー教だし、中国はキリスト教の方が多くなった。あともうスリランカとかビルマとかもうほんの一部の国になってるぐらいですね。日本も一応仏教ということだけれども、神道と混合宗教みたいになってるわけです。そういうふうに十字架の罪の許しということも目で見える形で表したと。なぜそんなことまでしてと思うけど、実際にどれだけそれ確実なことかということをですね示すためにそのような方法を取られたし、復活もですね、殺されても霊的に復活してるんだと、その信じたらいいんだと。例えばプラトンなんかのギリシャ哲学者はそういうふうに霊魂は不滅だという形で殺されても死なないということがあったんですね。でイエス様もそれに似たことも言われておるところがありますね。肉体を殺して魂を殺すことのできないものを恐れるなと。それに肉体を殺しても残るものがあるっていうことを言われておりますが、それだけでなくって実際に復活してみせたというわけです。殺されて3日後に実際に40日と言いますが、一時的ですけれども実際に復活をした。そしてその後は神と全く同じ霊的存在となって、あるいは精霊となって永久にもうおられるわけです。そういうことを見ても分かりますが、実際に目で見える形でする。パウロも光を突然光を受けてしばらく目が見えなかったんですね。いかに自分が目が見えなかったか、霊の目が、それ非常にはっきりとパウロにも刻印をするためにですね、キリストの光がパッと差して、そしてなぜ私を迫害するのかと言われて、その後目が見えなくなってしまって、そして別の神様にイエス様によって、呼び出された人がパウロのところに行って、そして初めて目が見えた、鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったと。そういうことも、実際に目が見えないっていうことを非常に深く刻みつけるために、実際に目が見えなくなったというんですね。そういうようなことでこの聖書の世界は非常に重要なこと、こんな目に見えるような形で実際にすると、イエス様も苦しむ人への愛っていうのを言葉で言うだけ、祈りだけでなくって目に見える形でそれをなされたということだったんですね。そうした一連のことがあるわけです。ここのところだけにあるんじゃなくて、イザヤ書の場合でもそういうことがあります。そしてまたこの預言者においてもですね、言葉で言うだけじゃなくって、例えばアモスという預言者、こういうふうに文になって書かれた預言者、サムエルも預言者だったけど、サムエル書っていうのがあっても、その預言の言葉じゃなくて歴史なんですね。ところがアモス書、ホシア書、アモス書っていうふうなものは実際に彼が神から受けた言葉をそのまま書いてあると、そういった預言者の一番初期の人ですね。でそのアモス書ではですね、実際にいろんなものを見せて、そうしてそのことを言われたということもあるわけです。 その他預言書にはそういった箇所があちらこちらに見られるわけです。そこで、今日のところを、見てみますが、この当時の人たちはどう言っていたかということと対照的になっているわけですね。当時の預言者も占い師、目占い、いろんな人たちが安全だと、バビロンの王に仕えるということは決してするなと。さあ彼らに従ったらもう遠く散らされて、もう本当完全に失われると、滅ぼすということは十節で言われておったわけです。しかしバビロンのに仕えたら残すと、実際に仕えた人が最終的に残っていて帰ってくることができたわけですね。で、ここも繰り返し14節でも言われているように、バビロンの王に仕えるなというような預言者たちの言葉に従うなと偽りの預言している。この同じ宗教的な神様、神様という人たちも正反対のことを言うことがある。非常に民の指導者もこれは 戦前はまさにそうだったわけです。当時の優れた政治学者や宗教家たちもほとんどみんなあの戦争が聖戦だと言い出してしまったんですね。で、ほんのわずかの人があれは戦争間違ってると、キリスト教でもこうした戦争間違ってるというニュアンスで言ったのほんのわずかだったし、政治家も極めて思想家も、そういう人たちがあの戦争には間違ってると、そして、その戦争が初めて1941年に初めてですね、12月8日に真珠湾に攻撃して、わずか半年後に、太平洋ミッドウェー海戦で航空母艦なんか徹底的に攻撃されて、もう大方負けたわけです。それなのに連戦連勝、大勝したと、そういう嘘の発表をわずか半年後から始めて、その後ぐんぐんとですね、追い詰められていく過程で、フィリピンでもたくさんの人たちを、地元のフィリピン人も死ぬ事態を、フィリピンが大きな戦争の場になったわけですね。そこで決着がついてから沖縄に来たわけですね。で、沖縄でもものすごくたくさんの人が死んでしまった。で、沖縄を住んだらさらに九州本土に来ると。で、北の方からは千島列島を最初にやって、北海道、それから満州、北朝鮮、いや朝鮮半島を日本の領土にしておったものだから、そちらからソ連が締め込んできたわけです。そして原爆が落ちたと。それ以前に1945年の冬には、2月には東京大空襲があったと。それよりもっと前からですね、もう降伏しろという、降伏しなければいけないという人たちが一部、ごく一部おったわけです。だけど、鬼畜米英とか罵ってですね、国にも教えて絶対に従わない。で、そういうふうに、これは早くも戦争をやめて、従った方がいいというように言う人たちを捕まえてですね、そうして、刑務所に放り込んで弾圧したわけです。そういったことは2600年ほども前なんですけども、そういう状況は非常によく似てるわけですね。そして、結局、東京大空襲が起こって、もう絶対にこれはもう大変なことになる、負けると言っても、天皇がまだもう一つ勝利をしてから早く降伏しなければと言って、そういうことをしている間に6月に沖縄でのああいうふうな非常に悲惨な戦争が起こって、アメリカが攻めてきたらみんな大変なひどい目に遭わされるということで、女の人らは高い海岸の崖から飛び降りて自ら死んだという人もたくさん出たというふうなですね、そんなことも、最高責任者だった天皇が早く降伏をして、もう そうした連合軍に降伏しますと言ったら、そういうふうに悲劇もなかったし、原爆もなかったわけです。そういうふうに、こんなようなことがいかに困難であるかと、過去の話、昔なんか、はるかな昔にこんなことあったのかなんてなくて、現在もこういう問題が常に起こってくるわけですね。しかもこれはなぜこんなふうにバビロンのに使えるかというと、もともとは偶像崇拝をして神様の言葉を守らなかったと、そのために大きな裁きとして苦しみが与えられると、その苦しみがバビロンに使えることなんだと、悔い改めて使えると。そしてある一定期間したら必ず、これは70年と言われたんですね、神様を救い出すと言われたわけです。だから罪を犯してですね、悔い改めなかったらもう本当に滅びてしまう。とか悔い改めたらですね、苦しみは負うと、苦しみは担わなければならないけれども滅びてしまわないで、神様が時が来たら救い出すんだと。これは私たちの個人的なことに関しても言えると思うんですね。例えば何か間違ってきて誰かのものを壊したと、黙っとっても分からない。でも黙っとって分からないけれども、ずっと神様に言って心が罰せられるだろうと言えばですね、お前なんちゅうことしたんだと、まあ、ひどくバカにされて賠償もせられる。で、あいつあんな悪いこと、物壊しても人なんだと言われる。でもそれ甘んじて受けたら、これが今日のジューナリストにしたい人。バビロンのそうした非常に嫌なこと、自分の罪ゆえにそのような苦しいことが起こる。でもそうすることによって命を保つことができるということなんですね。この点もそういう意味でですね、私たちが何かのことで自分中心、あるいは神様に従わなかったゆえに起こった、あるいは自分のミスで起こった危害、相手に対して罪を犯してしまったとか、その時黙って知らんふりをしよったら、で自分は正しいんだと言ったらですね、必ず神様から裁きを受ける、苦しまうと。でもあえてそれを言ってですね、相手から見下されたり、あんたひどいやつだと言われようとも、そこにまあ使えるというか、自分の罪ゆえの結果の苦しみに関して、やはり甘んじて受けようとしたら命を保つことはできると、まあ、こういうことはもうずっと続いていると思います。ヨハネの手紙にも、罪がないというならばそれを偽ることだと、そしたら本当にそこには救いがないと。ですから人に言えない場合もしばしばある。でせめて神様に、言うとですね、神様が許してくださって、命を保てるようになると。でも、まあ、可能ならば人にあえて言って、そしてそれをあえて人から見下される、苦しむ、まあ、そういうことをすると、それが本当に命を保つということも、確かにこういった側面があるというわけですね。聖書のこの言葉っていうものは、何か遥かな彼方のことで関係のないようだけれども、そういう真理がずっとある。彼らに聞いてるのと、そんなこと言わんと黙っとれと、以前に日曜日に時々というかよく参加している土屋さんが言ってたことがありますが、駐車場で車止めとって、ちょっと移動するときにちょっと相手に、接触したと。別に止まってる車に、もうほんのわずかだったからもう黙っとこうかと、もうこのまま行っても誰も分からないと思ったが、そっとそのまま帰ろうとしたけど、どうも心引っかかってちょっと待ってたんだそうですね。そして、この傷こすってしまいましたと、ということをあえて言ったんです。そうです。そしたらその人が、ああそのぐらい構うんですと言ってくれたと、本当に平安を与えられたというふうなことを言っておりましたが、場合によってはそういえば 大きなわずかなことでも相手が悪かったら、そういうこともちらっと思ったそうですね。相手が悪かったらちょっとしたことでもですね、いろいろつけ込んで全部元にしろと、一部傷をしたといっても全部塗り、ここら辺塗り替えたら、それはもう何万も10万倍のってかかるわけですよね。保険でしてもまたそういうことを使うとぐんと保険料が高くなる、何万も高くなるということもありますが、それからそうしたいろんなこと面倒なから黙ってスッといけばわからないと。でも場合によってはそういう面倒な相手になる、そんなこと思ったら、まあ、さっと黙って帰ろうとかと思ったけど、あえてとどまった。でもそれによって、まあ、その相手はそういう悪い人はなかったんだけど、非常に平安を得たというようなことを、皆さんの前で言われたことがあります。まあ、そういった類のことなんですね。偽りの平和の道も簡単なんだけど、あえてその狭き門から入りなさいといったこことここもそうですね。そんな攻撃してくるどこの名の偶像崇拝の王に使えるらだって、そんなことできるはずがないと。実は、まあ、自分たちが大きな罪を犯し続けてきたので、その代償として、そういうことを甘んじて受ければそれを許してくださって、そして時が来たら元の通り連れ返してくださって、そして再びその薬草の地で住むことができる、そして、そういう意味で命を保つことができると。そして失ったこの大切なものまで、ですね、この22節最後のところでいろんな器具はバビロンへ持ち去られるんですね。神殿の極めて重要な持ち去られた普通はもうまずなくなるわけです、略奪されれば。ところが神様が帰り見る日、別のところそれ70年ということですけども、そうしたらその神様に代わる重要なことまで持ち帰らせると。で実際にこれが絵面記にも出てるんですね。略奪したものをそのまま持って帰らせることは普通は世界の歴史でもありえないことです。そんな不思議なことは実際に後で絵面記のところに書いてあります。わざわざ持って帰っていいと。これは神様に従ったら自分のやっぱ失った大事なものまでまたそのままの形、あるいは別の形にして、伴って与えられると、こういう祝福があるというわけですね。命も保たれるし、非常に大事なものもまた共に回復してくださるという。ところが目先のことで自分の罪の悔い改めなしに単に一時的に逃れようとして、そして神様に背を向けることをしてたら本当に滅びてしまうと。そういうような私たちのこう日々、あるいは日本の歴史、いろんなところで当てはまるような問題なんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。